皆さんこんにちは。
はい、こんにちは。
はい、はい、別ラジでございますな感じなんですけど、アンケートを募集してたんでこちらを紹介したいと思います、はい。自分の声を録音してラジオ収録ごっこしたことあるという、
はいはい、
っていうあるなしでちょっと募集をしたんですけども、ちなみに遠野さんは、
僕は、まあ、収録ごっこもあるし収録してたこともある。
まあこちら側の人間というかね。
まあまあそうですよね。一回はやりますよね、ラジオ好きは。
まあそうですね、やって、まあ気恥ずかしいですけどね、自分の声聞き直すのとか。
まあまあまあまあ
最初のうちはすげえなんか、あ、俺こんな声してたんだみたいな。
まあまあまあ、慣れてしまえば、
慣れるとそうなんですよ。だいたい客観的には自分こういう声なんだっていうのが自分で喋っててなんか感じるようになるっていうね。
それ
別に必要ない能力ではあるよね。そう、必要かっていうような能力ではありますけど、
まあ確かにな
んかそう、あるあるですね、そういうの。まあそんな感じで、いただいたんですけども、アンケートってことでね、ある 33% ない 67%、 15票来て。
ああ、じゃあ結構ある人の方が多いって。
まあ3割あるですよね。まあ、
もっとないのかなと思ったら、
別ラジ調べというか、まあ、ラジオ好きが、
まあ、まあ確かにね、
物好きが聞いてる番組としてはみたいな感じじゃないですか。
そうそう、まあそのね、いつか、そのね、声を録音していたところから今や自分でサーバーで払ってまでラジオやる男もいるぐらいだからな。
いますからね。ちょっと頭のおかしい。
その頭のおかしさを世に出したくて番組までメールもしちゃうっていう、
ね、もう本当に普通の人とは思えない、普通の人じゃない、普通じゃない、
自我が強すぎるっていう、
ね、もう本当に。まあそんなね、皆さんのね、じゃあ収録したデータとかもね、なんかデモテープみたいな感じでこちらに、ね、
ヒンタすんだ。トーク20丸みたいな、
なんか星5評価でなんかこう。
まあ、もしくはなったら音声データ送ってもらえばミニコーナーとしてこちらで流します。
いいですよね、箱番組みたいなね、
箱番組。
本日はこちらの方から箱番組いただきましたってね。
だけど、そうそうそう、
面白そうですね、それはそれで。
まあ、いろんな人とコラボしていこうっていう、
ね、大きくね、大きく巻き込んでいきたいんですね。
そうそう、もうネットラジオ初ですよ、このオープンな番組
ね。もうネットラジオというものが今衰退の危機じゃないかっていうぐらいね、もはや素人番組はね、もう誰もやろうとしてないんじゃないかぐらいのね、新規開拓。
まあでも、ポッドキャストとかはやっぱり未だに素人の人でも人気ある人もいるし。
ああ、いますか。
います。だから結構、ポッドキャストでなんか人気で長寿番組やってて、っていう人は結構いますよ。それこそこのツイッターとかの SNS がある時代なんで、広まったら広まったで、なんか個人でイベントやったりする人もいるし。
うわあ、なんかそこら辺と全然ないですね。
特に趣味系のポッドキャスト系の人多いですよね。
いや、だからそれこそ遠野さんがキャンプの人のね、キャンプしてる人のなんかこうラジオ聞いてたりとかするぐらいですからね。
そうか、まあ、僕結構趣味のラジオ多いです。バイクのやつもそうだし、あとはあの、アップル商製品とか、
はいはいはい、
ああいう系の趣味のことを結構ラジオで聞くの多いですね、未だにポッドキャストで聞くのは。
ああ、なるほどなるほど。
だからトーク番組というよりはなんか知識系番組もなんかラジオで聞いた方が分かりやすいし、っていうのは、まあ、なんか雑誌とかテレビ見るのってやっぱり時間が取るじゃないですか。
はいはいはい、はい、
そういうのは結構ラジオで聞きますね、今でも。
なるほど、そういう感じなんですね。
だからなんか仕事の移動時間とか、
はいはいはい、
例えばどっか電車乗る時とかにこうポッと聞いといて、なんかそれこそ僕トレンドのニュースの番組とかを聞いて、結構そのニュースとその要はその電化製品とかネット情報のトレンドニュース番組とか聞いて、あ、こういうのこういう商品があるんだとか、こういうのが流行ってるんだとか、うん、結構多いですね。だからそういう人たちは結構趣味系の人たちは結構単体でイメージでやったりもできるんで。
だからそっちですよ、ジャンルとしては。ジャンルがないですもんね、うち。そうか、
まあ、ノンジャンルですよ、トーク番組ですからね。
トークただただ個人の情報を垂れ流すだけのっていう。
そうそう、まあまあまあ
まあまあまあ、それをね、まあまあどうか感じるかですよね、受け手がね。
そう
リスナーさんが、まあまあそんな、
まあ、特化型番組できるほどの情報量じゃないんでね、我々みたいな番組は。
玉数が少ない。
いや、じゃなくて、あなたの情報は薄いから。
まあまあ、そうですね。まあ、そんな、
そんな感じで。
感じで、今回も始めていきましょう。別にあなたのためにラジオ言ってんじゃないんだから、略して、
レズラジ。
はい、なごんなで、パスタであきろです。
はい、友野です。
はい、そうなんですけどね、まあ自分の声で録音してラジオ、まあ、ありますよね、最近アプリとかはね。
まあそういうのがあったりとか、まあ、あと昔よりも環境が、まあ、言うてツイキャスとかすぐ配信できるじゃないですか、はいはい、なんかそういう自分で
あります
ね、そういうことをする機会は増えたんじゃないかなと思いますね、昔としちゃって。
そういうのなかなか情報として入ってこないなと、自分のところ
に。だからあれじゃないですか、その今最近ポッドキャストなんですけど、情報が取りに行ったらその情報だけ取れる社会になっちゃったんで。
あ、確かにそうですね。
それこそ僕でもその好きなポッドキャストだけ聞くから他の別に情報いらない、
はいはい、
ってなってるから、例えば趣味がない秋力みたいな人は情報得にくいんですよね、それに特化した情報は。
まあまあまあ、確かに。
だからオールジャンルのなんかっていうのがないから、なんかそういうことを知る機会がない、そのっていうふうになってるんですよね。結局今個人でいろんなことがやれて、例えば YouTuber の人とか、まあ、はいはい、もうそうなんですけど、人気人気って言っても、人気だねって思って僕らは見ないチャンネルだったら意味が分かんないですよね、人気の。
確かにそうです。
例えば今分かりやすく、僕は結構、もう結構 YouTube で結構車系の動画とかを見てるんですけど、チャンネル登録とかをして、そういうのでも、じゃあ車系 YouTuber ではすげえ人気だけど、でも一般の人知らない。
あります。
ただ車系 の YouTube のチャンネル登録はすげえ何十万人と登録してすごい見てるんだけど、動画の動画配信もあるんだけど、結局見る側もやる側もその人専門にやってればいいやで、である、ある種そのお金が生み出せるようになっちゃってるから。
あ、そうです、特化型。そうですね、
1から10まで受ける必要ないよねっていうなってるから。例えばなんかこう言うたら、なんか薄くいろんな情報を得る人にはすごい間口が狭くなっちゃって
る、ね、はいはいはいはい、そうですね。いや、遠野さんっていうところ、やっぱ e スポーツかもそうですもんね。
そうですよね。だからそれこそ、それもああいうのをチャンネルすごい見てる人はいっぱい見てるし、ファンは多いんだろうけど、やっぱり表面化してない、うん、っていうのもあるだろうし、
街遊びで e スポーツの選手来たっていうので誰ってなりましたもんね。
まあまあそうです、だからね、
そういうことですよね。自分の中での認知度が低いっていうだけの話というか。
そうそうそう、だからやっぱり情報を受け取る方も結局細分化で情報を受け取るようになるから、うん、でしょうね。だから1から10まで知らないっていうなくて、逆に1から10まで知らなくてもいいし、昔みたいにその総合メディアっていうものがなくなってるんですか。
はいはいはい、最近もうテレビ離れとかも激しいですもんね。
そう、例えばそう、だから結局その全部オールジャンルでやりますっていう紹介する方法が難しくなったから。
確かに確かに。
だから結果そういう風なメディアになってしまうっていうのはまあしょうがないよね、今のネット時代は。
確かにそうですね。
だから確かに今日そうなんだよね。今日なんか今日美容院行ってきたんだけど、なんかその美容院と切ってくる髪の毛切ってくれる、まあ、担当の人に、なんか息子がゲームばっかりやって大変なんだみたいな話になって、なんかお客さんはゲームやりますかみたいな、まあ、ちょっとやりますけどねみたいな。でなんかオリンピックの競技になるんでみたいな、あ、でもそれぐらいのことは一般人は知ってるんだなと思って、なんか e スポーツって言われてるじゃないですか今みたいな。
そうですね、
うん、だからそういう表面的なことは知ってるけど、やっぱり薄いことは知らない。でもそれ以上のことはやっぱ知らない。何がじゃあどういうゲームが競技になってるのかとかっていうのは。
あ、確かにそうですよね。
うん、
ハイパーオリンピックかなって思っちゃうんですよね。
まあまあそうですね。
まあ、いろんなことを喋っていきたいと思います。今回もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
あきひろと
そうなの
別ラジ。じゃあ改めましてパーソナリティ秋広です。
あーです。
はい、こんな感じなんですけど、今そう収録スパンの短さによってフリートークとかね、はい、なんかあるかなってい いう話じゃないですか。
事実上中3日ですから今。長すぎの投手かってぐらいの感じで今スパンで収録だったから、ね、肩がまだ休まってないっていう。
一応年末進行とは言いつつも
言いつつも、まあ年末皆さん忙しいですからね。
まあまあまあ、
僕も年末収録できるほど家にいるかって言われて、いないかと思うんで。
ああ、なるほど、なるほど。
毎日旅行行くんで、毎回。
ちょっと早めにね。
早めに、ほら、皆さんコミケとかもありますから。
ああ、確かにね、コミケね。全然
しかもほら、あれじゃないですか、コミケは今年の冬、その、ね、やったらしばらくあの会場でやれないんで、オリンピックのせいで。
オリンピックでね、はい、そうですね。
来年だって来年の夏って、4日 ?5 日 なんていうの、すごい日数バラバラなんですよね、ジャンル。
あ、らしいですね。あの、ゴールデンウィークやるってね、
小規模でポンポンポンポン日付を分けてやるみたいな。
あ、へえ、そこまで。
だから1日例えば1分 回ってたとかしてジャンルが分かれちゃったらもう大変だよなっていう話になって今。
なるほど、
うん、
まあまあ、そんな僕コミケ一度も行ったことないんでねもうこのまま行かないんじゃないかなと。いや、ちょっと興味はあったりとか、まあ、まあ声優さんが売り子やってたりとか、ちょっと興味は、そういう意味では興味はありますけど。
まあ、そうだ、明君どっちかって言ったらね、コミケ行っても企業ブース系だよね。
そうですね、
同人誌とかじゃなくて、
そうなんですよ。
そうによって、そうなるとやっぱりなんか別に一般に手に入るからっていう可能性があるから、
うん、だから行くまでもないっていう、
そうなっちゃいます
ことになっちゃうんですよね。だから皆さんはなぜおすすめ、ユウはなぜコミケにみたいな感じのことをちょっと聞きたいですよね。
ああ、聞いてもいいかもしれない、
うん、もうこの年末シーズンです。ちょっとね、コミケ新しいリスナーさんもいらっしゃることでしょうし、コミケ行く方はちょっと僕はこれ目当てでとか、こういうのが好きで。
あ、まあ、あとあれか、そのコミケの人だとあれ、今年、
はいはい、
今年の夏から有料化したんだっけ、ちゃんと。
ああ、なんかそういう話も聞きますね。
そうそうそうそう、無料だったのがね、そのなんか、なんていうの、この近年のこのオタクブームじゃないけど、
はいはいはい、
一応もうアーモンドの了解でカタログ買ってきてねっていうのがコミケだったんですけど、
ああ、そうです
ね、それを守らないやつが多くなって、結局今あの日にちごとにあのフェスみたいにあれか、ブレスレットリングをして腕に、
はいはいはいはい、
それだと一応入場券払ってますよっていう意味で。
でもなんかそれトラブルありましたよね、後から入ってきた方が早く入れたみたいな。
まあそれはね、相変わらずコミケなんか毎回なんて、まあ、コミケだって過去にもあの徹夜組をと強制的に他の列に並ばしたりとかもあって、やっぱりその一般化してルールが守らないやつが増えてきたっていうのは一番の理由でしょうけど、そうなんで ね僕も数年行ってないですけどね、コミケね。
そうね、まあまあ、コミケ冬はきついって聞きますね、やっぱ寒いんでね。
ああ、でも個人的には僕は夏の方がきつかった。
夏の方がきついですね。
いや、冬の方が僕は全然好きです。夏はあの暑い上にあんだけ並ぶし、
ああそう、
並んでからも暑いし、
あ、水分補給とかのそういう面もありますよね。
あと、そう、トイレに行けないっていうのが辛くて、夏場は水分取る割にはトイレ生命的に維持するために水分取らなきゃいけないんだけど、トイレに行くのが辛い、あの並び直すってなったりするから、マジでワンチャン。
ああ、
僕は冬の方が全然、はいはい、だからそれこそこのコミケ行ってる頃は最初の頃は夏冬行ってましたけど、後半はもう冬しか行かなくなっちゃって、
あ、なるほど、
並ぶのが楽だからっていう。
あの、今回の夏からあの新しいとこでなんかやるっていうので、そこクーラー効いてたみたいなね話。
あ、そのあれですよね、オリンピックになるんですけど仮施設を一部使うっていう。
そうそうそうそう、あ、それ、
そうそう、なんかただなんか電話が通じないとかそういうのが
あ
ったみたいな。
あ、そこ何欠点もあるんですね。
うん、ちょっと離れてるんですよね、確かね、
は、
駅からだいぶ歩くんですよ。なんで、
まあまあまあ、あのそんな話をまあまあこういう感じでね、脱線してね、
うん、
時に脱線しつつ、いろいろ知ってることを喋っていこうかなって思ってますけど、
うん、
あれですね、サイバーマンデー今やってるんですよね。あの、これ聞いてる時には終わってるんですけど、
はいはい
はい、なんかそれ、
はい、
なんか買いましたっていう、ちょっとそもそも、
いや、僕は前回のブラックフライデーで結構買ったんだよ
な。ああ、ねえ、アマゾンいろいろやってんなっていう。
まあまあまあ、そうですね。
ブラックフライデーっていつから、去年もありましたっけ。
いや、あのね、アマゾンジャパンでは今年が初めて。
ねえ、初めて聞きましたからね。
そうそうそう。他の国では結構やったけど。
で、
う
ん、サイバーマンデーってすげえ立て続けに来てますよね。
で、年末にもまたありますからね、同じような方が。
ああ
。年末セールみたいなのありました。去年年末セールありましたからね。それもあるかとか知んないけど。
ブラックフライデー何買いました、じゃあ。
僕はなんか、本当に USB のモバイルバッテリーとか、携帯系のオプションを結構今回買いましたね。あとはなんか Amazon ベーシックのバッテリー安いから買おうとか、電池の、うん、そういうの結構買いましたね。
まあちょっとブラックフライデーは一応見逃したっていうか、そんな感じだったんですけど、今回ちょっとサイバーマンデー、ちょっとじゃあ電子機器系がね安いのかなって、
はいはい、
ね、なんか何がサイバーマンデーなのかさっぱり分かんないですけど、何なんですかあれは。そもそも
いや、電気製品は基本的に安い、
うん、ですよね。
だから電気製品以外も全部出てますけど、
サイバーっていうぐらいだから。
まあね、サイバーって
サイバーもう近未来かなっていう。ちょうどね、じゃあちょっとこの際買ってみようって思って、なんだっけ、外付けの HDD、 ポータブル HDD、
はいはいはいはい、
もうちょっとね、パソコンのデータがいっぱいになってきたなって思って、
まあまあまあまあ、
この編集ソフト WAV ファイルとかを結 構ね圧迫されるんですよパソコンが。
まあ、あそうなんだ。まあ、あとはパソコンのハードディスクにデータ入れておくのはあんま良くないからね。
ああなるほどなるほど。
起動が遅くなるからね。
あとちょっとちょこちょこ動画データをちょっと取ったりとかする。
ああまあ、
そういうのをちょっといっぺんパソコンからちょっと外に自分のやつを放出させようと思ってポータブル HDD をちょっと買うことにしました。
まあまあまあ。
あの2テラで買ったんですけど。うん、なんか
安いですからね今ハードですね。
4テラまであるあってなんかさすがに、うん、さすがになんかパソコン自体が1テラなんですよ HDD として。じゃ あ倍ぐらいで別に良くねって思って。
まあそうっす、データね、どういう風にデータを運用してるかによりますけどね。
だからその2テラにしたんですけどね、で買って、でしかもなんか買おうとしてカートに入れて、お会計しようとしたら、今ならなんかアマゾンの、なんだっけな、そのアマゾンにチャージ、アマゾンギフトにチャージするとポイントが返ってくるみたいなこと言ってて、じゃあこれはチャージした方がよくねって思って5000円からとか書いてて、じゃあな 60% だったんで、あの僕のポータブル HDD が、それで6000ぐらいチャージしてまた後日ポイントが来るんだなっていう、ちょっとちょっとしたセコヒロさん的な、
セコヒロさん情報、まあね、
情報ですね。そういうこともねしつつで、まあ、今日頼んで明日届くってね、やっぱお急ぎ便、
まあまあプライムファイナとすると言いますからね、
こんな平気地だったら来るんだ、平気地でも来るんだって翌日来るんだっていうね、なんか
まあまあ、
そんな、そもそもポータブル HDD を今まで買ったことがないんですけど、
そう、僕それがびっくりした、パソコン使ってるのにタブハードなかったのかって、どうやって今までデータ対比していったの、
もう消したり消したり、あの DVD に焼いたりです
うわつらいな、
DVD、 あのラジオとか録音したやつ全部あの MP3 をあの DVD に移すっていう
すごいな、今までよくタブハードなくて生きてきたな、
データ DVD に移す、まあ移したところで
どうなんだろうね、
聞き直さないんだけど置いときたいんですよね、
うん、
って思って、あのそういう感じで、
でもこれで一回もう買ったから2年ごとに入れ替えなきゃダメだよ。
ああそう、寿命かなんかですか。
いや、いや、あの僕は基本的にサブハード僕もずっと10年前から使ってますけど、
はいはいはい、
2年に1回も全部入れ替えてます。
ああ
でもっていうのも、その重要なデータっていうか音楽、今までの音楽データとかあるやつを CD 持ってないやつとかもあるんで、行っちゃったら困っちゃうんで、でも基本的にハルスって2年あのすごい動かす場合って2年ぐらいなんですよ。
あ、まあ、
ハルスのロットルームなんですけど、なんで僕そのもうパソコンをその2年前ぐらいからパソコンがもうノートパソコンに変えちゃって据え置きじゃなくなったんで、ってなると SSD なんでパソコンの容量少ないんですよ。
あ
ー、でもうほとんどのデータをてかもう全てのデータを Windows 以外のデータ全部サブハードから出してるんで、頻繁にハードしか動いてるんで、
はいはいはい、
まあ2年に1回ぐらい切り替えて、まあそれこそ今年の頭に切り替えたのかな。だから、そうそう。
切り替えて古いやつはもう捨てるんですか？
捨てる捨てる。壊して、ハンマーと割って。
すげえ。
じゃないと、まあまあ、2年以上使うと怖いからね。
なるほど。
っていうのも、それも実際僕、その、4年のノートパソコンに切り替える前のタイミングで1回、
はいはいはい。
その時はまだ、据え置きのパソコンで、ハードディスク3枚、2枚か。サブハード2枚、メインハード1枚使ってて、はいはい、その時に Windows が入ってる、あ、Windows が入ってる、サブハードの、1機目が 4年ぐらい使ってて、で行ったことあるんですよ普通にデータバグって、
いや行っちゃってるって
行っちゃってるハードディスクのそのハードディスク自体が物理的に壊れてベアリングが動かなくなって、でそれでデータ半でそれを一応そのハードディスク1と2をミラーリングしてて、
はいはい、
レイドで、で全部一応データ残ったんですけど、その行った経験があるから超怖いなと思って、
は
もう2年に1回買い替えようって決めて、
なるほど、
特に今はそのノートパソコンに変えてからハードディスク1機しか、それこそあの1機しかハードディスク挿してないんで、
はいはいはい、はい、
いつ行くか分からないからもう2年に1回切り替えて、
ああなるほど、そう、じゃあちょっと参考にしたいですね、それは初めてなんで僕も、
うん、まあ特にでもあれじゃない、そのパソコンを、まあ私のパソコンはまず古いからだけど、あの Windows 10とか8とかって SSD から Windows 起動してるとどうしても容量が低くなるから、あの、まあ、お金かけてること言ってたけど、
あ、はいはい、
やっぱ Windows 上で動かす SSD は軽くデータ入れない方が絶対軽く動くから、ってなると全部のデータを全部サブハードに入れると、やっぱデータ取り出すためにさハードディスク頻繁にずっと動いてくると思うから、
あ確かにそうですね、
ちょっとそれはね特にレイドを作ってないときは怖いから、 かといってそのレイド作るまでじゃないじゃん、ミラーリングして2枚のハルスク分離するとまでもないかなっていう時は、それやったらもう今ハルスク安いじゃないですか、2テラ、僕でも2テラでね当時6000円ぐらいとかあって、
はいはいはい、
だったら2年に1回ぐらいもう入れ替えればいいやと思って、捨てればいいやと思って、
まあ確かにそうですね。
それで今、まあ、今その 1テラちょっとぐらいデータがあるんですけど、その過去10年とかぐらいのデータが、
はいはいはい、
まあね、それこそ6000円払って2年で3万円ぐらいデータ守れるんだったら安いもんなのって、失った時はデカすぎるんで、
それは安いですね、そう考えたら、
うん、
あ
それケチって今までの音楽データとか大切なデータとか、まあ、写真とか昔の、うん、消えるぐらいだったらまあいいな、自分に捨てればいいやと思って2年1回と思って、
あ安い買い物ですね、そう考えたら、
そうそうそうそう
そうですよ、ね、サーバー代年間5000かかってますからね、それと考えると全然安いですね。
そうそうそうそうそう、
そういうのとかね、
で考えたらそう全然安いんだよね。
一応自分としてはバックアップ機能としては Google フォトとかも一応はね、スマホとかに関しては使ってはいたりはするんですけど、それでもねやっぱ音楽データとかまではさすがにって感じですしね、
うん、そうだからね、音楽データが全部そこ入ってるから、それをじゃあうちその500枚ぐらい CD あるんですけど、また一からリッピングするのかって言われたら
ちょっとしんどいですね。
だったらもうハルスク捨てるように買い替えた方が安いんだ、
あとサブスクにしちゃうよねみたいなことになっちゃいますよね。
サブスクである、もうだからサブスクにあるような CD だったらないからなのかしら。
ああ、わかります。
そうそう、
はいはいはい、確かにそうですね、それもありますしね、これ配信されてねえのかよって、うん、
とかそれこそあのさっきコミュニケーションの話なんですけど、はい、同人の CD とかを買うんですよ。
あ、それは確かに、
それって無理じゃないですか、サブスクないから。でそういうのが あるともうね、今や活動してないサークルさんとかもあるし、ってなるとやっぱり現物がある状態はいいけど、やっぱりもう一回リッピングとか MP3 すんな、めんどくせえなみたいになって、うん、
あ確かにそうですね。それはあとなんか Google ドライブとかもあるんですけど、自分としてはアカウントとしてはね、
うん、
なんかあれもなんかやらしいやつ入れてたら消されたっていうね、
あなんかあります
ね、話見てマジでって、マジでっていうか、まあまあなんだかんだ入れてたりするんでね、自分も男なんで、男なんで男、健全な男だからって、
エロフォルダーがエロアヒヒのエロっていうフォルダがあるわけですね。
そうエロってフォルダがね、あの本当
エロフォルダーが、
エロかっこ変わりなんですけど、まあまあありますよ、
うん、
ね、そこら辺 Google さん騙せませんよね、確か多分なんか真面目そうなタイトルにしたところで
うん、コマンドとかそういうのダメですね、乱暴とかそういうの、
乱暴とかそうですね、
うん、だから確かに僕もその、まあ、正義、まあ、男の子なんで動画とか見るじゃないですか、
はいはいはい、
で普通にこう買ってる、あの、ゲームファンズが、はい、DMM とかで買ってる動画でダウンロードのやつとかも、はい、ハウスク入れてるんですけど、
おうお
う、あれって結構期限があって、昔の動画とかってあの消されるや、あのファンズ上から消えるとかあるんですよ。
ああでもそれ見たことあります、確かに前あれこれあったよなって思ったのがなくなってる時あります、びっくりしました。
だから2年3年前に買ったやつなくなってるやつがあるんで、そうすると結局僕のハルスク上にしか動かないっていう、そうなってるんで、そういうのも消えたらね買ったのになって思う。
ああ確かにそういうのありますよね。
そうそう、
うん、あのファ DMM で、ファンズじゃない方DMM
昔だったもんね、
DMM でなんかこう、まあ、エロくはないですよ、エロくはないってこと言っておきますけど、動画であの、うん、飯田里穂のイメージイメージビデオのなんか未公開映像みたいなのがちょっと10分ぐらいのなんかが、うん、あの単品で販売されてて、なんか、うん、サンプルで見てて、うん、あこれいつかなんか買おうかなって思ってたら消えてた時あって、
うん、
あ買っときゃよかったなっていう、
あのね、それはあるんですよ。なので、僕結構それはあるので、結構消えてるとか。あとは、一度ね、その本当に詳しい話をすると、4年か3年前ぐらいの時かな、一、はいはい、回その、まあ、DMM ってゲームファンズが方針を変えて、一部の人がバッサリ切ったのよ。
はぁ。
その不健全っぽい。
はぁはぁはぁ、
うん。
いや、だいぶ不健全なことしますけどね。
いや、だからその、あの、要は一時期その、あって、なんかその、はいはい、大きいレールじゃない AV 業者ないと全部切ったりとかしてるんです
よ。ああ、なるほど、なるほど。
だからそういうのがあって、超怖いなと思って。
怖
っ。だから、それ僕、その、買ったやつで、一部見れなくなったやつもあります。
あ、なる、確かに。あ、でも、僕も似たようなもんで、電子書籍とかもそういうのあったなっていう。
そうそうそう。だからそういうのがあるから、やっぱ、その、まあ、エロじゃなくて限りあず、なんか残しとくっていうのはやっぱ重要なんです。
本当にその、いつ消えるか分かんないっていうね。 いつでも買えるやって思ってたら消えてるって。そういうのもありますよね。
まあそれこそ本当僕なんて今でほとんどの電子化進めてるんで、
はいはいはいはい、
なるべくその本もなるべく電子書籍で買うし、めんどくさいから、なるとやっぱりそうなると どう残しておくかっていうのが重要ですよね。
そうですよね。いつまで
いつでも見れるからって言って、うん、そのダウンロードせずにストリーミングで見ちゃうと、
はいはい、
まあ、本とかもストリーミングで見てたりするじゃないですか。
はいはいはい。
とかするといつか見れなくなってしまうとか、どっかの規定に引っかかったりとか、どっかから訴えられて見れなくなってしまうとか、ありがちなんです
。サービスが終了するっていうこともね、
うん、そうそうそう、
もう本当に電子書籍サイトもいっぱいあるから、どこで買おうかっていうか、うん、なんかね、長生きするとこがいいよねっていう。
だから僕は、まあ、電子書籍だけで言うと一般的な本はもうアマゾンで買う、Kindle で買う。
Kindle ですね、はいはい。
で、不健全な本はファンズで買う。
あ、二極化してるんですね。
だから、そもそも不健全な本はアマゾンで売っちゃいけなくなったから。
あ、見かけませんもんね、確かに。
そう。で、その代わりやっぱファンズでは売ってるから、雑誌とかをもう普通に。だからそういうのは、まあファンズで買いますよね、普通に。
はいはいはい、確かに。
うん。
ヤンマーとか、そういうやつ、
まあ、言うてこう言うてたんですけども、エロはファンズが多分一番なんていうか保険が効いてる気がする。
ファンザ、あー確かに、
うん、うん、まあ大手だしね。
大手ですね、
うん、だから一番保険効いてる気がするから、そこで買ったのが一番、まあ、当たりじゃないかなと思います。
まあまあまあ、これを聞いて参考にできる人が何人いるのか
っていう。いや、わかんないですけど、
いや、こういう話をしていきましょう、まあ、今回は。
まあ、言うてわかんないですよ。例えばその、まあ、僕が買うようなエロ漫画とかあるやつ、上政治史とかって、
はいはいはいはい、
もう一般のところに置いてないところが多すぎるので。
そうですよね、
うん、
いわゆるなんかちょっとしたあ のれんの向こう側みたいなやつですもんね。
そうそうそうそう。とかあとはやっぱりそういわゆる専門虎の中に行かなきゃ買えないとか、
はいはいはいはい、
まあ、一般書店では売ってないから、やっぱり電子書籍買った方が楽、
うん、
の実践は出てくるんですよね。
はいはいはい。
だって電子書籍だからちょっと安かったりするじゃないですか、100円200円ですけど。
ああ、いいですね、うん、あとポイント貯まったりしますよね。
そうそうそうそうそう、そうあるから、っていうのがまだね、
はいはい、
っていうのがありますよね。まあ賞味な話、
本当にだから家から出なくてよくなっちゃったっていう。
まあまあ、てか入手する場所が少ないっていうのが特に出てくるんですよね、はい、そのいわゆる成人コミックとかそういうものに関しては。
確かに確かに。
まああとは本当に、まあ、エロ以外の賞味な話もしますけど、本屋、今じゃあ僕が欲しい漫画とか、まあ、普通の漫画とか雑誌とかあるじゃないですか、CD とかもそうですけど、行って探すのがもうめんどいじゃない
ですか。本当にそうですよね。
うわ、こんだけタイトルいっぱい出てて、例えばもう漫画とかもいろんなところから出てるじゃないですか、
はいはい、
でも本屋さんとか CD 屋さんに行ったら、まあ、売れてるものしか置いてない。
はいはいはい。
で、下手したら新書でも置いてない、探しても新しい CD でもマニアックなやつも置いてない、ってなったらやっぱりアマゾンで買ったら一番早いなってなっちゃう、
ね、そうですよね。
検索ワードって入れても出てくるじゃん、絶対。
そうそう、青色ノイズとか言っても出てくるか分かんないですもんね。
そうそう、だからね、それこそ、まあ、ライトノベルなんてそうだろうね、あんだけいろんな出版社さんが出してて、数があって、
そう、そうや向井さんのって、そういう。
そうそうそう、ってなるとやっぱり、
そういう捨て間してますけど、今。
ね、ってなるとやっぱり、うん、簡単にネットショッピングの方が早いね、実際。
はいはいはいはい。
うん、
そこですよね、やっぱね、家届いちゃいますしね。
まあ本当に僕は本は最近マジで電子書籍ですね。ほとんどの電子書籍、まあ電子書籍、むしろ電子書籍ない場合買いたくねえなと思うんですよね。
これ本屋さんもなくなっちゃうわって話ですよ。
ただなんか今アメリカでは、去年くらいもう。去年、一昨年ぐらいに電子書籍がすごい、もう、電子書籍でシェアが 98% ぐらいいって。
ああ、行くとこまで行ってますね。
で、だけど、今年また、なんか紙の書籍が回復してるっていう。
へえ。
なんか、話ですよ。
なんですかね。なんか、特殊な仕掛けでもあるんですかね、紙の書籍。
立体。じゃなくて、なんか、やっぱり紙
が開いたら立体に出て
くる。やっぱめくるっていう行為がいいとか、やっぱあるじゃないですか、紙は。
まあ、まあまあ、まあ、そこですよね。古き良きですよね、そこが一番。原点に立ち返るというか、めくるっていう行為、本であることの必要性というか、
だから僕は逆に今そのコミュラシーとつながりますけど、
はいはいはい、
今本買うって言ったら、その季節ごとに本買うって同時にしてくらい本まともに買って買うの、
印刷所が書き入れ時ぐらいのやつですよね。
じゃなくてその同時にして同時にしてるってなかなか売ってないじゃん。
あ、まあまあ、
売ってないってなると、やっぱり本屋さん、まあ、メロンブックスとかドラマに行って買うって、今紙の本ってよく考えたら、その月、年末と夏の時期に、あ、そうか、コミケの時期に電子本買うのが唯一本買う行為だなというのは。
本当そうですね。 やだって、コミケまで電子化するなんてことはまだそこまで電子化の波は来てないですもんね。
でも一部の作家さんはそれこそ電子書籍を落とせる個人でサービスがあるから、
あ、なんか
やってる人もいますよね。
同人誌見かけますよ。それあ、まあ、うん、DL サイトとかファンザも多分そこやってるんで、
やってますやってます、
やってます。
DL とかもやってる、 DL サイトとかもやってるんで、なかなかやっぱり同人誌はやっぱりいまだに印刷で多いんで、
やっぱそうですね。
うん、
まあまあまあまあそんなそもそもポータブル HDD なんですけど、
あ、そうそう、
僕今まで買ったことないって話なんですけど、あれ、うん、これ今更みたいな話しますよ
はいはい、
これ USB メモリーの大容量版ってことでいいですよね、なんとなく。
いや、ポータブルハードディスク、じゃハードディスクだってんだろ。
ハードディスクなんかコンセント刺さなきゃいけないハードディスクは持ってるんですよ、一応。なんかこうレコーダー、
ああそうか、その君が買ったのはモバイルハードディスクなんだよね。
そういうことですよね。
要は USB 給電するやつでしょ。
そうです、そうです、
USB 2.0 で、ああ、はい、それは、まあ、いわゆるモバイルハードディスクだね。ハードディスクの 2.5 インチなんでしょ。
そうです、そうです、そ
う
です。
うん、まあ、それは、うん、まあ、給電しなくてもいいタイプでしょ。
それはだからいわゆる大容量の USB メモリーという認識でいいです。大丈夫です。
あ、まあまあ分かりやすく言うとね。
そうですよね。
ただその俺はその解釈はなかったなって言うけど、びっくりした
そうなんですか。だって USB メモリーで今までなんとかデータ移動とかしてたんですよ。それもできますよね、ちゃんと他のパソコンでも、
うん、まあ、できるから。だからあなたが買ったのはコンセントがいらないタイプ、直給電子
系タイプ。そうですそうですそうです。それだったらいけるってことですよね。
は、何が意味が
それだったらいけるよ。コンセントをつなぐ系でもハードディスクは他のパソコンにもつなげて共有できるんですか、うん、データは
できるでしょ。 え何、ちょっと意味が
僕も電子機器そんなに詳しいわけじゃないんで、
意味が分かんない。言ってる
今まで大きい、だからそのコンセント挿してのハードディスクは持ってるんですよ、うん、それは
録画。いや、本当モバイル、今あなたがポータブルハードディスクの違いって何、
大きさの違いなんですか、何なんですか。
単純に給電するかしないかだけでしょ。
給電するかしないかなんですね。なるほど。
だからハードディスクがでかいと、でかいとコンセントがないとハードディスク自体が動かないからコンセントがいるっていうだけでしょ。
そうなんですよね。
なんでだからそれだけだから、別に中身のデータコピーできるかできないか関係ないでしょ。
ああ。
え？マジ？理解度マジ？
レコーダーにで使ってるやつがあるんですけど、それは外付けのハードディスクがね、3テラ。
それだったら家庭用のあれはコンセントでやつでしょ。
そうです、家庭用の。そうです、そうです、そうです。それは
それとあなたが今回そのサビまで買ったそのポータブルハードディスクは別に電源がいるかいらないかだけの違いじゃない。
だけの違いなんですね。でもなんかそのなんですか、レコーダーに関してはそのレコーダーでしか使えないんですよ、うん、ハードディスク1回登録したらレコーダー。
何それ、ちょっと待って、どっから説明すればいいんだろう俺あのね、そのレコーダーでしか使えません。
はいはいはい。
はなぜ、逆になんで使えないと思う
あ、だからコピーしちゃダメみたいな話ですか。
コピーライディングあるでしょ、
はいはいはい、
テレビ番組って、だから識別の ID を作らなきゃいけないわけよ。他のじゃあ、あなたに録画したやつありましたね、じゃあ他のテレビに挿して使えたら、いや、じゃあ地上波番組とかの録画したコピーライディングって意味がなくなっちゃうよね。だって地上波の番組録画しとか、まあ、CS の番組だけど、ブルーレイとかハードディスクに映せる容量が決まってるわけだよね。
はいはいはい、
5回までし、5回だっけ、5回までしかディスクに映せませんって、
確か10回ダビング10です、
10回とダビング10とダビング10かって言ってるけど、じゃああなたが想定したみたいに他のテレビに挿して使えちゃったら、その括りがもうもはや意味ないじゃん。
あー、確かに。
だからテレビに挿すハードディスクっていうのはテレビ側の認識で、こういう ID を識別させてそういう風にロックするのよ。
はいはいはいはい、なるほど。
っていうだけです。
あ、だけなんですね。
テレビに挿してるからです。
じゃあもうレコーダーのせい。
もうマジだなお前。これ久しぶりに頭抱えるわ。
いやもう本当そこから、そこからです。池上彰で言うとこのそこからですか。
説明しましょう。
そう池上彰ばりにねちょっと教えてほしかったんでね。
いやいや、そういうことです。あれはコピーライディングがあるからで、
はいはい、だから確かにそうですね。パソコンに挿したところでそりゃコピーできねえわって話ですもんね。
そう。
ああ、なるほどなるほど。じゃあだから、
じゃあ例えば、じゃあ別ラジの情報、別ラジの、
はいはい、
こう録音してた情報を、じゃあお前のパソコンから出して俺のパソコンに入れないかって入れるんでしょ。 著作権ないから、
まあ、それはそうですね。
それの要領で考えたらテレビがダメでしょ、まあ、テレビがダメでパソコンは OK って意味はあるでしょ、
はいはいはいはい、
著作権があるかないかってだけだから、
ロック化ね、
そうそうそうそうそう、ご理解いただいたかな、それで。
ああ、ご理解いただきました申し訳ない、すいません。なんかリスナーもイライラしてないから大丈夫かなお前マジかって思われてないから。いや
こんなやつがラジオの編集してるって思ったら俺びっくりしたよ。
もう本当にポッドキャスト登録も、もう一回やれって言われるとできないです多分
こんなやつがサーバー5000円で払ってラジオ編集してこう配信してるってよくできたなと思って。
すごいね、サイバーやね誰でもできるんだよこういうやつでもできるんだぜっていうラジオってっていう
すごいな、
すごい希望をね与えていくんですね。でもそ僕以降の世代ってもっとこやばいやつでしょ、みんな理解なかったら。
いや逆でしょ。
そうっすか。
いやはい、どうなんでしょうね。僕がすごい思うのは、
はいはい、
今の若い子は確実にパソコン使えないです、この多いじゃん。
あ、確かに。そうそうそうそう。
で僕らくらいの年がギリギリパソコン触れて難しい時期に Windows 触ってるから、
はいはい、あインターネットが
ちょっと分かんない。あきる君、あきる君一番最初に触った Windows どれ？
Windows は90、95？
家にパソコンがあったっていうのに。
ああ98かもしれないです。なんだ、だいたいそれぐらいですよね。
そうで、それでいろんなことを試した人は強いよね、いまだに。
もう本当にここ数年ですもん、ネット回線がうちに来たのって
まあそうそうそうそう、
うん、
だからね、 そこの世代によるんだよな。
まあまあ、どれだけ触ってきたかですよね、やっぱね。
そう、比較的その僕の場合は Windows98 ぐらいで、もう2000年、 Windows2000 の時にはもう家にインターネット回線があったから、比較的もうそういうことか、いろんなことが勝手に覚える。
ああ、なるほどなるほど。
おもちゃ代わりに、じゃあそういうことに、こう中学3年の時ぐらいにはもうおもちゃ代わりっていうか、そのパソコンをガチャガチャやるっていうのを覚えてたから。
あ、
比較的そういうのが情報データを移すとか、そういうのはなんか当時はその説明して、当時って情報がすごいなかった、だから自分で調べて自分でやるっていうのは身についてるから。そう、
いや
例えばその Windows で、はいはい、Windows で例えば2000以降、
うん、はいはい、
XP とかになるともうだいぶ優しくなったから Windows はね。から導入してると意外とそういう変なことを知らずにパソコンちょっと触れるっていうになっちゃって、
なる、はいはいはいはい、
例えばなんか真相、例えばファイルちゃんと検索、真相ファイル探しますとか、ね、元から入れますとかってなるとなかなか難しいんだけど、98とか2000の頃は本当に説明がないから、優しくないから、基本的にあの辺はまだ Windows 自体家庭用っていう作りがないから、
う
ん、そうそうそう。
いやでまあその
まあ、あとはパソコンだけで言うと、自作やったことあるかないかだけでだいぶ違うの。
あ、なるほどなるほど。
そう、僕はもうそう、社会人なるか、その高校生社会人になるかならないかぐらいの時ぐらいから、うん、自作でパソコンをやり始めて、
あ
ってなるとやっぱり1から10まで覚えなきゃできないじゃん。
はいはいはいはい。
だからそれでだいぶ覚えましたね、パソコンを。
ああ、なるほどね。
うん、で今の時代になってきて、だんだんこの 2,3 年で自作するよりパッと買った方が安くなってきてたから、もうやめちゃってましたけど。
あ、自作パソコン、うん、作れる人は、うん、強いっすね
まあ簡単に作れますけどね。
あ、
当時それこそ僕は自作、そのちょくちょく自作はしてて、大きくお金かけて自作したのは、そのパソコンでゲームをやりたい、 3D のゲームをやりたいってなった時に、今みたいにゲーミング PC というものがなかったので、
はいはいはい、
でかいケース買ってきて、でかい容量でいいバーザーボードといいビデオボード買ってきて作るって方が安かったから、当時初めてパソコン自作っていうのを本格的にやって、
はいはいはい、
うん、
それは名古屋だからできたんですかね、どうなんですかね、そういうわけでもない。
まあでも確かにパパッとパーツ屋さんあるかな、
ね、ですよね、なんか、
うん、
やっぱそういうのもあるのかな。
パソコン屋さんがなきゃね、なきゃそもそもできないもんね
そうですよね、うん、
うん、
あとそのなんでな、レコーダーの話でちょっと混乱したかっていうと、
うん、
一回ハードディスクレコーダーが壊れた時あって、その時に、うん、その時もあの外付けハードディスクをつけてたんですよ、
うん、
でそれでデータをなんとか救出できねえかなって思ったんですけど、無理なんですよ、うん、他の新しく買ったハードディスクにつけたらフォーマットしますかみたいなことを書かれたり
して、うん、まあ、ID が違うもんダメなんだもんね、うん、
だから本当になんかこうなんとかならぬもんかなっていうようなこと、
うん、
だってハードディスク本体が壊れちゃったらもう外付けも意味をなさなくなっちゃうっていうか。
そう、それはね僕も一回あるんですよ。今のテレビ、あの録画できるテレビなんですけど、最初は、まあ、今のソニーのレコーダーを持ってなかったので、テレビで半日に録画してて、って明らかに同じ状態だったんですね。で、2年で1回、基板が壊れて、テレビの基板が。で、壊れた時に、うわ、やっべ、今番、見てる番組全部見なきゃと思って、録画してあった、なんだっけな、あれか、とあるマジのインデックス2を一晩で全部見て、24話ぐらい。明日交換しに行きますって、急に東芝から、東芝って言ったらメーカーじゃない、レグだなんですよ。
レグだよね、そういうことあるんですね。ね、
当時福山さんが CM してたから買ったんですよ、レグだ。
レグさん。
レグだ。使って、で、東芝の人に電話して、いつ修理に来れますかって言って、で、僕のやつはそのテレビは見れるんだけど、アンテナの端子が悪くなって、テレビが薄くなるんですよ。アナログの地上波が。はあはあはあ、で、録画しちゃったインデックス全部一晩で、で、テレビ回収しに来てもらって、やっべえと、そうか、ハルスク地球使うから見えないからっていうのを前日の朝ぐらいに決めた。
あれ本当にだからパソコンだったら外に移し替えて別の、引っ越しができるわけじゃないですか。
でも、まあできますよね。
でもレコーダーはそれができないってことを知るんですよね。
まあ基本的にテレビ番組を録画するものは全部できますよね。著作権がある限り。
まあまあそうなんですよね。
うん、
いやーこれ本当に何かしらのね、これ本当にそのレコーダーに外付けハードディスクを捨ててる人は壊れた時どうしよう問題は多分つきまとってきますね。やっぱ
まあでも壊れた時どうしようって、壊れてからみんな気づくから遅いんだよな。
そうなんですよ。これが
だから本当に欲しい番組はブルーレイに残しておくっていうのが一番ですよね。
うん、本当に次々撮るから外付けが欲しいわけじゃないですか。
うん、かもやっぱり残しておくっていうのが一番。
追いつかない、買わなきゃ一番みたいなとこですよね、結局外付けは買うなっていう。
いやだから残したけど、お気に入りでこれ絶対残すなって言ったら速攻ブルーレイに戻した
い。ああそっかそっか、そっちか。
いやそうでしょ、だってもう、まあまあ、容量増えすぎたから結局ブルーレイ化するのが面倒くせえから残しちゃった
ん
でしょ。
なんとそうなんですよね。
でいつか見るじゃなくて、もう絶対いつか見るんだったらブルーレイに戻して本だけ消すってなっちゃう。
まあ確かにそのブルーレイの RE は、それこそ書き込んだら他の機種でも見れるわけですよね、他の機種にデータ移せるんですよね、あれね、ああいう感じになんかできないかな、してほしい。
だからそう残すっていうのが一番ですね。
それをなんか外付けにもなんかいけないのかなっていう、ちょっとそういう。ま
あそれはあんまり大きい声で言えないけど、いけるんだけど犯罪なのかな。いけるんですよ、いけるんですけど日本国内でやった犯罪なので。
ああなるほどなるほど、
はい、そういう著作権解除できるんですよ。
闇のあれがあるんですね。
ありますよ、ありますけど、僕は言いませんけど、こういう話はたまに聞きます。
なるほどなるほど、あそういう、あさすが遠野さんに聞いてよかったです。
たまに聞きます、そういう話。
ああなるほどなるほど、あ、ね、いやちょっとそういうちょっとモヤモヤがね自分の中に。
まあ、とかあとはダビング10のダビングの増やす方法もいくらでもあるので、方針頭を使えば。
はあこれはためになるラジオですか。
それは違法じゃない。
このこれためになるラジオ狙えますか。
いやいや、でもダビング10のあのやつは簡単ですよ。だってアンテナ線を2本やって2本あるってなれば、単純に1機種でダビング10だから20点になるじゃないですか。2機種使えば
2番組、だから録画というかね、なんか
そうそういう風にした方がいいので、
倍録画すればいいじゃんって話ですよね。
そう実際そういう風にやってる人もいます。
はい、
うん、
まあまあまあ、それはね、それはまあ、まあまあできるとして、まあ、そういうこの話は別にまあいや。はい、そんな
まあいいですね、サイバーマンデーで皆さん買い物してください。今更です
もうこれを聞いた時にはもう終わってますって
ない
です
よね。
次ね、年末もセールやるって言ってましたよね、そういえばアマゾンって。
去年もやりましたね、去年それでうちテレビ買いましたね。
それ何セールっていうやつ、
分かんない、年末なんかセールやってましたね、24日はクリスマスの、まあ、クリスマスセールみたいなやつ。
それも安くなるんですね。
うち去年なんかそれでテレビ買いましたね。
皆さん今のうちにあの欲しいものリストに入れて安くなってるかどうか確認しましょう。
そうまあでも家電製品買うとサイバーマネーで買った方が、
まあね
僕もちょっとテレビマジで迷ってるんですね。
まあとりあえずサイバーマネー様々ということでちょっと買わせていただきましたっていう話を しました。
はい、
ね、まあまあそんな、なんかメールでも読んどきます。
メール読みましょうか。メール、
いや、 モチベーションないわけじゃないんですよ。ただワイドックの消化する消化試合です、
はい、
ここからは消化試合をお送りしたいと思うんですけど、はい、ちょっと待ってくださいね、開いてます、ワイドック、あ、そうだそうだ、ポケモンの話がなんか前に来てたなっていう。ワイドック、今作は自転車で海渡れるよ、波乗りもいらなくなったよと。
え、
ポケモンポケモンソードシールドの話なんですけど、
海渡れるのポケモンで、
これ本当に
チャリで
チャリで水陸両用みたいなもんですよね多分なんかこう見たんですよ、動画かなんか見て、なんか、うん、自転車に浮きがつくんですよねそので水面をチャリ漕いでるんですよ。
なんだろうなそれ、どういうシステムなんだ
まあまあ波乗りというだ、ポケモンに波乗りを覚えさせなくてもいいっていう話ですよね。
でもある種夢ないな、なんかポケモンに波乗りの方がいいよな。
だから今のポケモン本当に、だからポケモンに空を飛ぶを覚えさせなくても、うん、いろんなところに行けたりとかするって
。いやなんかそれ便利なんだけどさ、なんかさ、まあ今でもスイッチの表現力だからあんまり意味ないのか。なんかゲームボーイ、まあ、それこそ初代の時はなんかラプラスに波乗りを覚えさせたら、うん、頭の中でもラプラスに乗ってる気分になる。
ああそうですね、
そういうのはない、そういう情緒はないんだね
なくなっちゃってますね。そうな
んだ、うん、いやだから例えばさ、なんか空を飛ぶもなんか大きいジガードンとかで覚えさせたらすげえ乗ってる気がするけど、
乗ってる気がしますね。
カモネギで乗ってたらどういう風に乗ってんだろうなみたいな、
ちょっと怖い、
背中ちっちゃくねえかみたいな
ちょっと怖いですよね。
それのなんかイメージしましたね、当時小学生の頃は。
あ、ポッポで空を飛ぶって何だろう、
そう捕まってるやばいだろみたいなな
んか、うん、足とかに捕まってんのかなっていう
そう
ちょっと怖いなって思っちゃいますよね。
そうなんだ、ポケモンね、興味はあるけど、
あ、まだ買ってないんですか。
いや、あのでもさ、このサイバーマンデーでスイッチのソフト2個で1万円っていうのがあった、出てたんで。
ああ、なるほど。
あの前アキロ君がすごい紹介してる技術でしたで、
はいはいはい、
1万円でソフト2本何でも買えるっていう件のチケット、
あのチケットありますね、はいはい。
だからあれというか別に6000、7000のソフトでも買えるから、
はいはいはい、
っていう話なんで買っとこうかなと思ったけど、でも今ポケモン買ったら他のゲームできねえだろうなと思って。
それは確かにそうあると。でも、まあ、チケットに関しては、まあ、1年間有効なんで、うん、買ってから使うまで。
ただな、その 今買ったらなタイミングが悪いんだよな、ポケモン出たポケモンに文句言うわけじゃないけど
いや、まあ、
他のゲームやってる時だったら本当に買うわマジで、はいはい、他のゲームっていうかもうなんかね、前回収録終わったと話しますけど、桜大戦控えてなかったらポケモン買うわ。
新桜大戦がね待ち構えてるんですよ、ね、
そう待ち構えてるからな。もう
別にそんなトーンさ世代じゃないのに買おうとしてるっていう、
ね、いや今回やってみようかなっていうので初めてやるんだけど、
今回から新規参戦みたいなね。
そう新規参戦今までだってよく考えてあんなにお前セガ好きなのに桜大戦やってねえのかっていう
セガユーザーなんですよねドリキャスを何台持ってんですよって。
3台動くドリミカスが3台もと保険が1台あって、あの回復してないやつ1台
も。もうなんかすごいですよね、そこまで好きなのに桜井大戦は持ってないっていう、
うん、なぜかというと案の定格ゲーしかやってなかったから。
ああ、そういうなんていうか恋愛シミュレーションゲームっていう感覚ですよね。
そうだからなんか当時そのね、その苦渋を舐めた中学時代プレステ2を買ってなくて苦渋を舐めた中学時代ですね、はいはいはい、本当に、うん、ね、なんかみんな、あ、みんなファイナルファンタジーとかやってんだよ、うーんみたいな、いや俺カペス2やるけどみたいなあ、ソウルキャリバーとかシェンムーとかやるけど俺、うん、あ、やってないんだ D の食卓、うーんみたいな。
シェンムーも今やプレステ4ですけどね
そう、うん、本当あの当時あれですよね、あの当時あのこのなんて言うでしょう、話してて、
はいはいはい、
勝ったなと思ったのはバイオハザードの時だけでした。
バイオハザードか、
バイオハザードはあのあれじゃないですか、あのバイオハザード2の次はコードベロニカ、
あーコードベロニカ完全版、
一番最初のドミカスです
か。あーそ
っか、お前ら新作のバイオできないんだ、俺ドミカス持ってるけどね、うんみたいな。
後々プレステ2で完全版でしたっけ
出ますけどね、そう
そう割を食う
裏切られる
やられるっていうね。
後に任天堂も裏切りますから
ね。ああ、任天堂が一番なんかスイッチとかも完全版商法やってますよね。
じゃなくてあのゲームキューブでバイオハザードの新作で。
あ、それですか。バイオハザードゼロ？ゼロ？え？
ゼロか、ゼロが出て。
ゼロですよね、はい。
で、僕任天堂に移行するなと思ったら普通にプレイステーションに出ちゃって。カプコン。
わあ、ね、
あのためだけにゲームキューブ買った大人がいっぱいいるのに。
まあですよね。
バイオハザードってゲーム、まあね、大人向けのゲームで大人すごいハマってやってるのに、
あとゲームキューブでしか出てないっていうと逆にあの、うん、メタルギアのあったんですよね、なんか、
あ、メタルギアもゲームキューブしか出てないん
だ、ゲームキューブで、あのリメイクというかね、1のリメイク、
それも大人がゲームキューブ買ってもうそれしか買わなくてゲームキューブ捨てるタイプのゲームなんですね
そうですね、
うん、
あれなんかもっと評価されてもいいなっていうようなこと思うんですよね、
まあね、
なんか全編英語だったらしいですよ
ああそうなんだ、
あ、日本語じゃねえんだ、
やっぱあれかな、なんか当時ゲームキューブってやっぱ海外に向けてたから、海外向けのタイトルで日本で売っちゃおうみたいな感じだったのかな。
かもしんないですね。いや
ー
こんな、こんな感じでいろいろ喋ってますけど。
そうですね。まあポケモンは買いませんよ。僕は
買わない、まあ、結局買わない
んですね。買わないですよ。買わないです。桜大戦終わったらじゃあ買わないわ。
じゃあなんかこう、もう一つ来てたけど、それもね、意味なさないですね。お二人の パーティーでお気に入りのポケモンなんですかみたいな聞きましたけどないね、ないですね、
うん、まあ、ポケモンやらないんでね、まあ、ポケモンやるとしたら、まあ、でもな、こう僕 のゲームあれで言うと多分あれなんだよな、桜大戦終わった頃にスト5のアップデートがあるからシーズン5になっちゃうからそっちやるんだよな、結構まだ危ないな本当に、まあ、スト5やめれば全部の時間があるか、あるから他のゲームできるんだろうけど、そこですよね本当に、
そう
でポケモンはヒロ君進んでるんですか、
ポケモンバッジ3個です
あれなんか全然進んでない
な、いや、まあバッジ取ってからその次のジム行くまでは進めました、
ああ
だからその次第4つ目のバッジのジムリーダー戦のところですね今は、
うん、
格闘タイプのポケモンと戦うっていう、
うん、
そこまでは来てます、
来てます、そこまでは来てる、
そこまで来てるんですけど、うん、なんかその街のとこなんか路地とか入ったところにアイテムある段くらいのところを探索してるところですね、
でもなんか見てると、あのなんていうの、あの要は四天王に行くまでのパッケージ自体はなんか別に長くなさそうだよね、
そうですね、そこまでは長くなさそうですね、
うん、なんだっけあれブラックとファイトが異常に長いんだっけ、
ああ長かった記憶もありますね、
なんか親戚の子供がすげえ投げて、あの親戚の子供で一人すげえポケモン、あの自称ポケモンマスターって言ってる、はい、まあ、21歳の子がいるんだけど
なるほど自称だから捕まった時自称ポケモンマスターってやばいですね
まあまあちゃんと働いてるからいいんだけど、そいつに言わせるとなんかゲーム要は金銀とかの時とか緑と赤の時のボリュームに戻ったなっていう、
ああなんていうんですかね、
そうこっちも勝手に3日ぐらいでスーッととりあえずしてるのがパッと終わって、今はもう精査と精査、あのポケモンの生産には日々
なんかこうストーリーとしてね、ブラックホワイトとかはプラズマ弾っていうねロケット弾的なやつがいて、
うん、
それのストーリーがちょっといろいろ絡んできててうざかったっていうのはありますね、確かにな
んか、あ、言うてね、まあ、それこそアヒル君がちょっと疑問に言ったけど、ポケモンって僕らの時はなんかストーリー進めて対戦するゲームだけど今はもうガチで対戦するゲームだから、でも生産しなきゃいけないし、
そこだと思いますよ、うん、僕の やり方がちょっとあれって思いますもんあれみんなとやり方が違うっていう、う
ん、やっぱりそのあれそのあれか個別能力ってできたのってブラックホワイトかな、金銀からか
個別、いや隠しパラメーターみたいな感じで初代からは一応あったらしいです
よ、いや分かるようになったの
は、ああそうですね、そうそうそうです、
それそう、その時期からその、まあ、その親戚の子供俺より10歳ちょうどしたんだけど、11歳かなんだけど、はい、その子たちはもうホワイトブラックの初代からやってるとやっぱり基本対戦するゲームだから、
うーん、
やっぱりポケモンを精査して育ててっていう風になるよね、
そうですね、
うん、なんか僕らがやってるような感覚とは違うんですよね単純に、
はいはいはい、
うん、
いやね、まあまあそんなポケモン話でございましたけど、うん、まあこんな感じでね、だいたい良きとこなんでエンディングまでですかね、
はい、
エンディングです、
エンディングです、
今なんかこうサイバー的な話しかしてませんね今回
サイバー、まあいいんじゃないですか、ためになるラジオ、
ためになるラジオショーをね、
なんかあれじゃないですか、ここからなんか、ね、次回からマンスリーパーソナリティとかに一回ためになる話をしてもらうっていう回を作るべき、
ああもうもう中学生ばりにね、ためになったね、
そうそう、なんか例えば両親に戻ったら両親に聞くなんか試しになる話
あるかな、量
やとか、いやだからなんか我々が知らないなんか、楽器ルアンベースやってるからなんかバンドのベースのこういう話と か、ね、なかなかみんなが聞かないっていう知識、やっぱそうなんかあれじゃないですか、僕らってもう知識を知る機会はないから、そういうのも面白いじゃないですか、はい、知識系って
ね、エレガントナノマシンのおじさんと一緒ってことで
そうじゃあどうしよう、おい、アキル君の知らない世界、
そう知らない世界は、
しかもその企画あれだな、アキル君の知らなすぎるからすげえ面白いです、
うん、僕知らないこと多いですね、そう考えたら。
多いね、ほんと知らないこと多いですな。だからいろんな人にね、ワイドックにもなんか教えてもらったりとか。
ワイドック、まあまあワイドックは今ナウオンエアさんっていうのに夢中ですからね。
ワイドックに教えてもらうナウオンエアの魅力とは。
ナウオンエアの魅力とは、次回ね、それもまた聞けるんですかね、年末は。知らないですよ。聞いたところでっていうね。じゃあワイドックになんかためになる話一つお願いみたいな。
ためになるってなんだ。
無茶振りもいいとこですね。
無茶振りもいいよね。
まあまあそんなね、感じで喋ってまいりましたけど、皆さんからのねためになるメール、ためになるラジオで採用されなかったメールみたいな。
天使向かいの。もしくはなんか、もっと逆にアキロ君に質問して、アキロ君が知ったかぶりで喋るっていうコーナー。
ああいいかもしれない。
例えばなんか、アキロさん質問です。何々と何々の違いって何ですかみたいな。アキロさんに今質問です。なんか、トントロとスカトロの違いって何ですかみたいな。
それ全然違うだろって。
どちらもある意味美味しいですみたいな、そういう話も募集します。
おい、何ですか、その心は俺が考えるみたいな。
だから、アキロ君が知らないことを知ったか無理の手で喋るっていう。
ああ、まあそうですね。それはまあ、あるかもしれないですね。リーマンショックって何ですかみたいなってよ、今更みたいなのもありますけど、割と説明できなかったりしますもんね、ああいうのね。
本当にあなた世の中のこと知らないもんな。本当にまあね、確かに明らかに本当インターネットの結果最近だしね。本当あれでしょ、本当恐れずに言いますけど、コーチは本当ちょっと前までB29 を竹槍で撃ち落とそうと頑張ってましたね。
高知県民みんな高知県民が怒るわ。
ど田舎ですか、本当に。こっち側に出てくるあのど田舎村と一緒だったんで。
いやどんだけなんか世間と時代がずれてんだっていうね。
いやいや、もう本当ヘキですから、こっち。
今ようやくタピオカ屋に人が並んでるみたいなね。
それはすごい若いな。
そんなまさかみたいなね。
まあまあ、でも賞味な話するとマジで10年前のこっちだって銀行 ATM がコンビニなかったわ。あなたその時住んでないから分かんないと思うけど、
確かに
当時なかったんですよ。
ああ、まあまあまあ、そうなんですね。まあそんな、ね、皆さんからメールをね、はい、メールを募集したいんですよ。
メール募集します。
はい、はい、そんな感じで、別ドットだからね、アットマーク gmail.com まで。
はい、7
秋室レイさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。はい、
bts.dakran@gmail.com までございます。
あれ、ひまらじのアドレスも言ってたもんね。
ひまげの方を言っておきます。
ひまげの番組のラジオ向こうでも言ってもらったから、こっちでも言ってた。
前回も言いましたけど、あの最新回でどういう風に扱われてるかですよね。多分扱われてない、もうさすがに風化してるとは思いますけど。
メール送れよ。あれ、アドレス言ってってことはもう試合番組確定ですかっていう、ずーしいメール送れよ。
あのえあ別ドットだからねのアドレスで送っとけばよかったか。
そうそれで、なんか僕の番組のアドレスなんか書いてありますけど、もうもはや芝居番組ですよねっていう、ずーしてみるのくれよ。
あれ、呼びましたみたいな。
呼びましたみたいな。
呼んだみたいな。
呼んだみたいな。あれ、
本人降臨みたいなね。
そう、行っちゃうよって感じだ。うん、
いつでもゲストいいですよ。
行くよみたいな。
うん、皆さん、ちょっと、皆さんよりはぷよぷようまいですよみたいな。
うるせえって言われ
る。ね
え。しゃしゃりでんなって
言われる。しゃしゃりで。
突っ込んでるって言われ
るの。素人は黙っとれ。
黙っとれって。
あると思います。まあそんなね。
スマイランドで話もお願いしますと。
はい。
はい。
感じで、お芝居しますね。駄菓子アットマークみたいな。温泉ドットエージみたいな。ノイズがなんか。
ノイズがなんか。なったら、はい、別ラジのメールをそっちに送ってもらっても結構なんで。
いやいや、それは無理でしょ。それはさすがに作家が弾きますよ。
ベルラジの皆さん、こんにちはって送ったら、あーってなるっていう。
変な空気になるし。
何みたいな。
多分、なんか そこまでしだすと、この番組にアンチが湧くと思います。
いやいや、アンチ来てほしいでしょ。
いやー、アンチねー。勘弁してほしいっすわ。平和的に行きたいんです。
今のところそういうのは来てないんでしょ。
来てないです、大丈夫です。
自転車表アクセス増えて
る。これがね、なんかね、半分ぐらい海外から来てるんですけど、よくわかんないです。
海外、何や、我々だから、ビジュアル系マン1位、ビジュアル系マンで、海外で2位、クールジャパン。
わかんない
です。クールジャパンだ
アクセス解析をすると、半分ぐらい、海外からなんですよ。
え、クールジャパンなんじゃない我々。
マジっすか、これがおージャパニーズカルチャーみたいな言われてるんですか。
マジで俺それ俺らジャパンエキスポとかに言われるんじゃないフランスの
もうええ英語でメールが来た時点で俺わかんねえって思っちゃいますか。
マジでどうしようかな。
何がどうなんですかね。
フランス来てくれ、クールジャパンだって。日本のジャパニーズポッドキャストはこれだみたいな、
ね、最先端カルチャーですみたいな。
最先端カルチャー、ジャパニーズエレガントアキールはこれだみたいな。ジャパニーズナンバーワンラジオパーソナリティみたいな。
そっぱ何をどう血迷ってそうなるか分かんないですけど。
サムライラジオなんで。
サムライサムライレディオ。
サムライレディオだ
ね。そんな
バイトルランが行くんでしょ。
海外進出だ。
海外進出、いい海外進出。ギロアグレーみたいな。かっこいい。ビルボードスで行き。かっこいい。
タイムズの表紙飾るみたい
な。飾れるみたいな。いいんじゃん、それで。いやークールジャパン行こうよ。なんで海外から来てんだ、それ。面白いな。
だからといって、そんな2桁程度ですよ、うん。アクセス数とか。
でも海外から来る意味が分かんないもん、マジで。
そうなんですよね。意味が分かんない。
あれじゃない、やっぱ日本が恋しい、日本人の方がいるのかな。
こんなラジオ。
いや、それポッドキャストそういうのよくある
し。ああ、でもなんかそういうねメールもね募集はしたいですけどね。
そう、
私どこで聞いてますみたいな。
そう、いいですよ、聞いてます、パンダニアで聞いてますみたいな。いいっすよ、
何してる人聞いてるって
。うん、
ね、本当にそういうのありがたいんでね、全部読ませていただきますんで、
う
ん、
読めますよ、本当に。
送ってくれたら読みますんで、本当
に。うん、
よろしくお願いします。そういうの
お願いします、本当に。
はい、な感じで、ね。じゃあ終わりましょうかね。
はい、
熱ラジの第166回でございました。お相手はアキロと
ロロでした。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。